はい、音楽も終わったところで続けてお話をさせていただきますが、心肺蘇生法にちょっと特化した話に持っていきたいんですけれども、佃さん、
はい、
道で人が倒れていました、さてあなたはどうしますか。
まず周囲の安全、
見て見ぬふりじゃなかったんですか。
いや、まあ、とりあえずやはりその、ね、応急手当不給を持っているという自覚がありますので、まず、まあ、あのその倒れてらっしゃる方を含めた、まあ、周りの状況を確認して近寄っていくという行動から入りますね。
周囲の確認ね、安全確認
すると、安全確認、そうですね。
これよう抜けてますよね、あの消防とか救急が、まあまあ否定じゃないんやけれども、とりあえず省かれてるんだろうと思うんですけど、人を倒れてる人を見たらその周囲の安全の確認っていうのを結構入れないんですよ。入れていないところが多い。加工は最近入ってますよね、
そうですね、
あ、それは講習の時、
そうそうそうそうそう、うん、
それはグリーン室の講習を見学に来て入れてるんじゃないの。
それはない。今沈黙してしまいました。
それはないでしょ
う、
ないでしょうね。
ああ、でも未だにあの消防庁からのやつにはあまり入ってないですね、
消防庁からの案内には、
その案内というかその本にね、
ですね、
指針の本には入ってないです、だからまあ、周囲の安全の確認というのは二次災害を起こさないため、まあ、道路で倒れてるそこへ駆け寄って車が来たら終わってしまう、だからやっぱり周囲の安全の確認をしなければいけないということが大事なんですね。
そうですね。
その時に何をなさるんですか。
え、
ポケットに財布が入ってるとかそういうのを確認するんですか。
まあ、まずこちょこちょっと。いやいやいや、まあ、意識があるかどうかの確認をまず、そうですね、横について、まあ、とりあえず耳元で、意識があるのかどうかの確認をまずしますね。
どんな風に意識の確認をするんですか。
わかりますか、わかりますか、わかりますかみたいな。
それなんかどっかで聞いたような漫才のネタみたいな。いやい
や、とりあえず早送りで今言いましたんで、まあ実際はね、ちょっと時間を置きながら声をだんだん大きく、耳元で大きくしていくと、で、まあ、片一方の肩を叩きながらいうことで、
それ肩が折れてる、明らかに折れてそうな時でも肩はやっぱり叩くんですか。
まあ、それで起きてくれたらラッキーなんで、
いたーとか言って、
いや、それで起きてくれる方が意識が分かりますんで、何せよ意識をまず確認せんとダメだということから入りますね。
そこで大出血をしてる可能性がというか見分けたらどうするんですか。ものすごい出血してるとか。
それはまたその感染病の関係、まあ、感染の恐れがある状況であればやはり避けておいた方がしょうがないのかなと。
それは避けておくというのは見て見ぬふりということですか。そういうことじゃなくて、
まあ、実際どういう行動を取るか分かりませんけど、まあ、近寄れたら寄れる努力はするとは思いますけども、まあ、あえて血の中にこう素足では入っていかないと思います、
じゃあ、手袋も持ってゴム手袋も持っていない、特殊な靴も持っていないとしたら、佃さんはどうなさるんですか。
それ
買い物に行った帰りとかにしましょう。
シチュエーションでいいよ。じゃあ買い物袋を はめるというのか。
あ、
どうですか、
でも買い物の袋にはいっぱい物を入ってるわけですよね。
まあまあ、それはとりあえずもう
置いといて、
どっか出して、その袋を どうやったらいいんですかね、まあまあ、足はね靴があるんで感染の恐れはほぼないと考えて、まあ、手とか、まあ、手の部分ですね、やっぱり、で、できるだけそのまあ、動脈が破裂していれば結構血液がすごい量で、出ると思うんですけども、そうでなければとりあえず近寄れると思いますんで、まあ、一応手に、買い物袋をこう手袋代わりにして、で、まあ、寄っていくという形を取りますね、
で肩を叩いて大丈夫ですかっていう形を取られますね、声をかけて、でその次に何をするんですか。
で、まあ、その被害者というのか、
意識の確認するわけですね、
倒れらっしゃる方が意識がなければとりあえず周りに、人を探して声をかけると、まあ、何人かはいてくれるという設定で考えれば、
まあ今時やからね、
まあ、そういうシチュエーションで考えた場合は誰かを呼んで、まあ、救急車を呼んでくれということと、AED ですね、一応それをまた持って戻ってきてもらうと、で、まあ、できればその救急車を呼んでもらった人には 人を連れてきてくれということで声をかけると、うん、いうことですね。次は
いや、はい、最近ね、あの捨てたもんやないなと思うのは、まあ去年一昨年やったかな、秋葉原で事件があった時に結構みんなね、心肺蘇生法とか関わって、うん、ああいうお宅の聖地と言われてる場所でも、うん、そういう人たちが関わってね、心臓マッサージっていう心肺蘇生法をやってくれてたっていうのがすっごいこう、そう、ね、捨てたもんやないなっていうふうに思いましたね、うん、今の若者も、うん、だからやっぱりそういうコーラはやっぱり一回は受けてんねやろね、あれ絶対ね、
でしょ
うね、うん、だからできるんやろね、うん、うんうん、今なんかうんうんうんってなりましたね。
緊急地震速報ですかね、
うん、それ家庭内緊急地震速報あ、それ奥村さん、
違
いますか多分これが流れたら家庭内緊急地震速報が流れるかもしれませんが
あのただいま兵庫県播磨南東部に濃霧注意報が、
あ、そうなんですか、はい、
大切なことですね
私の携帯はどこかなで、そのまあ、あ、元に戻りますけど、うん、で意識がない場合、マウスとマウスはするんですか。
まあ、
全然知らない人です
よ。え、知らない人、
知らない人、道での話で、
まあ、あのその前に、まあ、意識がないということであれば、まあ、気道確保をまずして、うんうん、それから、まあ、口から血を吹いてなければ、うん、まあ、吸マスクとかそういうものがもし手持ちであれば、それを使って人工呼吸を。
呼吸マスクは普段からお持ちですか。
お持ちです。
あ、お持ちですか、
はい、
さすがですね、
素晴らしい、
素晴らしい、はい、まあ僕も持ってますけど、
はい、うん、私も持ってるけど、
はい、そうですね
でそれを使って人工呼吸をして、
そうですね、ですね、まあ2回ほど、
2回ほど、
2回、まあ失敗しても構わないんで、とりあえず2回吹き込むと、はい、うん、で、ダメであれば、その、まあ、ダメであればというか、
まあ、ダメであれば、
一つのマニュアルとしては、うん、2回呼吸、人工呼吸をしてから、うん、あの胸骨圧迫と、うん、いうことで、30回、うん、1分間に100回程度の速度でやると、うん、いうことでしたよね、
うん、は
い、
そうですね、
そうですね、
完璧やん、
完璧ですね、うん、ただそれ、
はい、
そう、本当にその道で全然知らない人が倒れててそれだけスムーズに筑田さんできますかね。
いや、それはやっぱりグリーンシティにいる限りはもう、ね、うん、何回も皆さん経験されてるので、
指導員でもあるから、
そうですね、うん、まあ、いや、まあまあ、
いっぱい人がいてね、うん、人が倒れてるとみんなじっと見てるところに自分を走り寄って、うん、スムーズにそれができますか。
いや、それは実際は分かんないですけどね。
分かんない、
うん、分からないですよ、それは。
うん、いや、僕ならしますよ。
とりあえず医者を探しますよね。
ああ、お医者さんいませんかってね、
うんうん、おられなかったらもう自分がせなしょうがない、
う
ん、
そうですね、
で救急車の要請とか、
そうですよね、
やっぱりその、うん、こうマニュアルはあるけれどもシチュエーションによって平林さんが言われたようにお医者さんを探すとか、うん、やっぱりなんかね、うん、こういろんなパターンを考えておくことも大事かなと僕ら思うんですよね、うんうんうん、で、まあそれをやっていって、うん、で、それぐらいですか。え、そのまま続けるんですか、30対2を。
まあ、あの AED が来るまでは。
AED 依頼しました、今
してますよ、
うん、しました、
戻ってくださいねと、
うん、でも最近 AED ってあっちこっちにありますね。
そうですね、う
ん、私の通勤コースの中でも、まあ、当然加古川駅にもあるし、
う
ん、
そうですね、
大阪駅には各ホームにあります
からね、うん、そうですね、
電車なんかどうなんですか、うん、
電車なんかないですね、まだ
ないですね、
電車に置いてほしいですね、う
ん、新幹線なんか特に置いてほしいなとは思います、うん、置いてあるのかもしれませんけど、うん、置いてないかな、
新幹線あるかもしれんけど見たことはないな、ね、
一回 JR に聞いてみようかな、うんうん、
在来線はまずないですよね、
うんうん、そうね、
その AED っていうのはやっぱりすごいアイテムであって、うん、で、ね、心肺蘇生法の助け舟やもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからやっぱりそういうものの使い方とかを使用方法をやっぱり知っておくことが大事なんですよ。
一回でも知ってたら、うん、やっぱり実際そういう場面にあった時にやっぱり、うん、 ちょっと自分から進んで使おうというふうにできると思う、うんうんうん、聞いたこともない何それっていう状態じゃね、そう目の前にあってもそれ持ってくられへん、
う
ん、
そうですね、うん、
もう今日あの奥村さんに言いたいのは、もし自分の嫁さんなり子供が心停止、まあ、究極の想定ですけど、うん、何もできない、その使うスキルもないってなったら、うん、情けない親父ですよ。
そうですよね、うん、
だからやっぱりそれを考えたら一回は受けておくことは僕は大事ちゃうかなと思いますね。絶対にそのね、記者としてはいっぱい機会があるんやから、うん、忙しいやろうけれども、まあ、昼も夜も、うん、奥さん聞いてますが夜も忙しい、ね、うん、でやっぱりそういう中でやっぱりそれを、まあ、こっちにおる間にスキルをつけて、
そうですね、
で単身赴任が終わって愛媛帰るときにやっぱり胸張ってね、うん、家族守れるぞって言えるようになってほしいなと、ね、うん、思いますよね。
それって講習を受けようと思ったら、はい、いろんな機会あるんです
よ。いろんな機会、いろんなところでいろんなパターンで受けれますから、うん、大阪市もやってるし、
うん、消防がやってます、
ね、消防がね、もう消防がほとんどやってますし、うん、赤十字もやってますし、うん、それ以外でもやられてます、うん、だからインターネット開ければもういっぱいいろんな時間がありますから、うんうんうん、やっぱりそういうのをグリーンシティでやってる時に受けに来てもらってもいいですし、今度、
う
ん、
そうよね、
うん、お誘いしようかな、う
ん、当然メディア、でも、うん、すべきですね。
そうですね、
うん、
だからやっぱりその、うん、そういうやっぱりちょっとしたスキルっていうのは、うん、つけておけばやっぱりそれは自分の取材の部分でね、うん、またプラスになるかもしれへんし、
う
ん、
そうですね、
ですよね、
うん、そうですね、うん、無駄にはならないと思います、う
ん、ね、絶対無駄にならへんね、うん、だからやっぱりその人の命を守るっていう部分が本当の防災、その自分の大切な人、
うん、そうですね、
っていうところ、
アバウトに誰の命を守んねやっていう、
そうそうそう、う
ん、こうぼやけた状態ではなかなかできへんけど、うんうん、自分の大切な家族を守るんやって思ったら、
う
ん
う
ん、
目標っていうかね、
お互いにその奥さんも覚え、うん、でまあ、今子供も小さいけど子供も覚えてくると、うん、強い家族になりますよ。
そうです
よね、だそれがね、一つのアイテムというのがあれで、そのやっぱり体を気をつけようとかね、タバコをやめようとか、うん、お酒は少し控えようとかっていう風になってくるのかなと、う
ん、きっかけになる、
きっかけになりますよね、
うん、ただ多分ね、奥村さん来たのあそこでそういう状態になったらどうしようっていうのはあるかもしれない。お塩みたいにね、
それ流してもいいんですかね。
奥村さんには
奥村さんの奥さんにはちょっと非常に言いにくいけど、うん、うん、その場合にはもうとりあえず奥村さん逃げますかね。
ね、ほらさっき言ってたあの天満の商店街の中にあるマンションのあそことか、
何ですかそれ。
ピン
ポイントで言いますね。
怖いな。
重曹のあのお店ね。うん、
地下ちゃいますか。
え、
地下、
うん、いやそれはちょっと言わん方がいいです
かね。あ、まだ別のとこやって
。というところで音楽に移りたいんですけど。
はい、3曲目は電気グループでシャングリラ。
あ、 AED だけに電気グループ。
電気グループで、まあちょうどやったんですけどね、はい、で、4曲目はワンズのもっと強く抱きしめたなら、
うん、
です
ね、
はい、
通さんよくやってるやつ、うん、はい、うん、では、お願いします。